こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中道体の世界、意志と責任の考古学は、哲学者、国分光一郎が、私たちが当然視する自分の意志で行為し、その結果に責任を負うという枠組みを、言語学、哲学、歴史を横断して検討した思想書である、中心に置かれるのは、能動体と受動体の二分法には収まりにくい中道体という文法的概念的な契機である。著者は、古代ギリシア語に見られる中道体を手がかりに、行為を主体から外界へ向かう一方向の働きとして捉える近代的な発想を相対化する、依存、脅迫、処罰、政治的責任といった現代的問題もこの問いと切り離されない。本書の目的は、責任を安易に免除することではなく、意思や責任がどのような条件の下で意味を持つのかを問い直すことにある。文法の解説にとどまらず、倫理と社会制度の前提を掘り下げる点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、能動体受動体の対立を揺るがす中道体という資格。本書の出発点は、現代語の文法に深く定着した能動体受動体の対立が、行為一般を理解するための唯一の形式ではないという指摘である。能動体では主体が対象へ働きかけ、受動体では主体が外からの働きかけを受ける。この図式では、誰がしたのかを定めやすく、行為者への帰属や責任の判断も組み立てやすい。だが、古代ギリシア語の中道体は、行為が行為者自身に関わり、行為するものと行為を受けるものを明瞭に分離できない局面を示す。重要なのは、中道体を単に能動体と受動体の中間に置くことではない。行為が主体の内側から純粋に発し、外部へ及ぶという前提そのものを問いに突す点にある。人が何かをするとき、習慣、主体、環境、他者との関係、すでに始まっている過程が関与している。本書はこの複雑さを回復し、主語を立てれば行為の説明が完了するという理解を批判的に検討する。中道体は責任論の結論ではなく、行為を記述する語彙を作り変えるための入り口として機能する。次に、バンベニストの研究から行為と主体の結びつきを読む国分は、言語学者エミール・バンベニストによる中道体論を重要な足場にする。ここで焦点となるのは、体を主語が行為するか行為されるかという関係だけで定義せず、主語が行為の過程の外部に立つのか、それとも過程に内在するのかという差異として捉える見方である。著者の議論では、能動体的な行為者は自ら始めた行為の外側に位置し、その効果を対象へ及ぼすものとして理解される。これに対し、中道体的な主体は自らが巻き込まれている過程から完全には離れられない。したがって、中道体は受け身や無力を意味しない。むしろ主体が関与しているにもかかわらず、その行為を全面的に所有し投与しているとは言い切れない状態を捉える。本書はこの文法研究をそのまま現代社会へ移植するのではなく、近代の主体概念が見落としがちな行為の構造を可視化するために用いる。言語上の区別が意思、自由、責任を考える哲学的な区別へ展開される点が本書の方法の核である。さらに、近代的な自由意志は責任を配分する装置でもある。本書は自由意志を永遠に自明な人間能力として扱わない。近代社会において、意思は契約を結び法も罪を犯し、処罰を受ける個人を構成する上で大きな役割を担ってきた。ある出来事を特定の個人の意思的選択へ結びつけることは、責任の所在を明確にし、法的道徳的判断を可能にする。しかし、その明確さは行為の条件を個人の内面へ過度に集約する危険もはらむ。欲望反復制度、経済的状況、周囲の関係などが作用する場面まで、全てを本人が望んだと説明すれば、社会的条件は背景へ退く。本書の批判は、個人が一切責任を負わないという主張ではない。むしろ、責任を問うためにこそ、どのような意味で本人が行為に関与し、どこまで選択可能性があったのかを慎重に見なければならないという要求である。意思を出発点に置くのではなく、意思が問われる制度的歴史的条件を遡る考古学として議論を進めることで、責任概念の単純な適用に歯止めをかける。そして、依存を本人の意思の弱さに還元しない責任論。依存をめぐる問題は、本書の中、動体的資格が具体的な切実さを持つ領域である依存的な行為には、本人が全く関与していないわけではない一方、いつでも自由に返し停止できるわけでもないという難しさがある。能動体的な語りは、依存を本人が選んだ行為として理解しやすく、受動体的な語りは、本人を外的要因の犠牲者としてのみ書きやすい。国分が重視するのは、その二者択一では捉え損なう過程である。人は反復される行為の中に入り込み、その過程に関わりながら、同時にその過程によって変えられ、拘束される。ここでは、やめられないことを道徳的な欠陥として即断するより、行為を支える環境、関係制度、治療や支援の条件を問う必要が生じる。 この議論は依存を免責のための例外にするものではない。非難と処罰だけに依存する対応が当事者の行為可能性を回復させるのかを検討させる。本書は意思の有無という粗い尺度を超え、責任と支援を対立させない考え方を提示する。最後に、責任の否定ではなく応答可能性の条件を問い直す中道体を導入すると、責任が消滅するように見えるかもしれない。しかし本書の意義は、責任を放棄することではなく、責任を問う実践の精度を上げることにある。行為を完全な自発性か完全な受動性かに分けるなら、複雑な事情を持つ人は非難されるべき主体か、保護されるだけの客体かのいずれかに押し込められる中道体的な理解は、当事者が行為の過程に関与していることを認めつつ、その関与を支える条件や制約も同時に視野へ入れる。そこで問われるべきなのは、抽象的に本人の意思だったかだけではない、何に応答できたのか、どのような選択肢が閉ざされていたのか、今後どのような関係や環境があれば別の行為が可能になるのか、という問いである。この転換は、司法、医療、福祉、教育、職場など行為の帰属が問題となる場面に示唆を与える。責任を個人への烙印として固定せず、より良い応答と再発防止を可能にする条件として考える点に、本書の倫理的な射程がある。結論として、本書は自由意志をめぐる哲学に関心がある読者だけでなく、依存、犯罪と処罰、ケア、社会的排除を考える人に適している。法律や政策の実務書ではないため、個別制度への即答を求める読者には右縁に移る場合もある。しかし、実務上の判断を支える行為者、選択、自己責任という言葉が、どのような前提に立つのかを吟味したい読者には有益である。とりわけ、本人の努力か外部環境かという対立に違和感を持つ人は、本書から豊かな整理の道具を得られるだろう。中道体を単なる珍しい古典語文法として紹介せず、バンベニストの議論を足場に、近代的主体と責任の形成を問う点が本書の際だった特徴である。自由意志を擁護する本、あるいは決定論から責任を否定する本とは異なり、行為への関与が濃淡を持つこと自体を論点化する。そのため読後には、誰が悪いかを即座に決める前に行為が成立する過程と、それを変える条件を尋ねる視点が残る。責任をより人間的かつ具体的に考え直すための独自性の高い思想書である。ご支援いただける場合は、国分光一郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。